Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a flock at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。今日もね、1月寒いですけれども、皆さんね、風邪などお気をつけて過ごしてくださいね。前からね、時々出てると思うんですけど、うちの、反抗期に入った長女中1の話なんですけど、最近私、一つ、効果的な、なんか対処の仕方を発見しまして、その名もこちょこちょ作戦なんですけど反抗期の子ってやっぱりね、なんか口が偉そうっていうか、バーッと喋らん、口答えをバーッとしてこなくても、なんかちょっとした返事が存在だったり、はぁとか、へぇとか言うじゃないですか。そしたらこっちもカチンってくるんですけど、その時にね、なんだその口の聞き方はって言いたくなるんだけど、それをそのまま言っちゃうと喧嘩になるというか、向こうの反抗がますます激しくなるんですよ。で、どうしたもんかな、でもそれは良くないよっていうのは言いたいなって思ってたんですけれども、初めね、正面からぶつかってて、なんかもう余計に向こうが堅くなになるみたいな失敗を何度か繰り返し、最近発見したんです、こちょこちょ作戦ね。なんや今の口はと、そんなこと言うたらこそばすぞって言って、こう近づいていって、こちょこちょするをふりをしたら、キャーやめてごめんなさいみたいな感じで、向こうもケラケラ笑いながら逃げていくみたいな。で、こっちもケラケラ笑っていられるので、ちょっと精神衛生上ね、いいかなみたいなことが若干生じております。もしね、ちょっとまあ小5とか小6とかね、反抗期入り際のお子さんお持ちで、ちょっと困ってるよっていうお母さんいたら、もしよければ試してみてください。皆さんのお子さんにも効果あるかもしれません。はい、では今日も30分どうぞよろしくお願いいたします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。 I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、先ほどのですね、こちょこちょ作戦なんですけどね、中1、中2、中3ぐらいになると、あんまりしつこくこちょこちょしだすと、それもまた多分向こうの怒りの元になってくるかなと思うんで、あんまりしつこくするのは、ちなみに言うとおすすめはしません。ちょっとぐらいね、こちょこちょしてみるっていうのはいいかなと思っています。というのは、なんでかっていうと、スキンシップなんですよね、こちょこちょも。 あの頭撫でたりとか抱っこしたりとか、あの大好きよって言いながらこうゆらゆらあの揺れてると寝てくれたあの可愛い頃とは違いましてですね、小5小6になってくるとそうなかなかね、あの触らせてくれなくなってくるわけなんですよね、子供って。なんかちょっと頭撫でようとしたらわーって手で払われたりとか、あの抱っこしてあげたくてもなんかこう向こうからね、あのなかなかこう抱っこしてほしいなんて5年生にもなったら言いには来ませんから、こっちから無理やり行って鬱陶しがられるのがオチみたいなところはあるんですけど、あのやっぱりスキンシップはね取っといた方がいいんですよ。あのというのは何度かこのコーナーでも言ったことあるんですけれども、やっぱりあのその愛情表現の一つでもあるし、あと一つは本当に科学的なこととしては、人と人の肌の触れ合いっていうので、あのホルモンが分泌されるので、幸せホルモンって呼ばれてるようなホルモン、あのオキシトシンとかそういうのが出てくるんで、あの信頼感の構築にも役立つし、愛されてるんだなっていう実感を持たせることもできるわけなんですよ。で、もともとこのお手当っていう介護とかの現場でも、あの一生懸命こうね、あの動けない人の体をさすってあげるとかっていうのは、単に痛みを和らげるだけではなくて、そういう効果もあるっていうふうに言われてるんで、あの何ですかね、子育てにおいても子供とスキンシップを取るっていうのは本当に大事にした方がいいなと私は思ってるんですね。で、その中1ぐらいのなかなかこう触らせてくれない子に対しての私の一つの作戦がこちょこちょ作戦なんですけれども、あのそこまであのするのもどうかなとか、結構お子さんが本当にあのそういうのを嫌がるタイプの子だよっていう場合はですね、あの頭を撫でると多分5年生ぐらい以降嫌がるんですよ、子供扱いされたって思っちゃうんで。おすすめなのはやっぱりね、背中ですね。なんかこう寒いねとかって背中をさすってあげるとか、頑張ってるねって言ってこう背中叩くとか、こう肩揉んであげるとかね、そういう感じでとにかく触るっていうのを大事にしてください、お母さん。で、あのちっちゃい子はもうそれこそ本当にあの小学校とか、まあ幼稚園とかそれ以下のちっちゃいお子さんはもう本当にもう抱っこって言ってくれる限り抱っこしてあげてって私は言うんですけれども、あの抱っこするってね、お母さんに包まれるっていうのがすごい子供にとって安心感のこう、あの安心感も出るし、お母さんは自分のこと大好きだっていうのを肌で感じてくれるので、あの抱っこはね本当にちっちゃいお子さんの場合はたくさんしてあげてください。で、あの抱っこ嫌がるようになったらね、いろんな方法で背中触る、肩触るみたいな感じで、あの一生懸命お母さんの方からこう働きかけて時々は触るっていうことをしてあげるといいんじゃないかなと思います。はい、ではここで今週の一曲です。椎名林檎で有り余る富。 ただいまの曲を選んでくださった今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き大阪府堺市でご活躍中の看護・介護の環境を整える片付けナース竹本博子さんです。こんにちは。
こんにちは。
ね、2週続けてありがとうございます。
竹
本さんは、まあ、先週の放送でいろいろお話伺って、うん、看護とか介護を訪問ナースとしてされながらお片付けのお仕事をされているっていうことと、あともともとそのお片付けはご自身がサービスを利用する側だったんですよみたいなお話も、うん、されてたと思うんですけれども、はい、でそういう人が資格取って今度片付けのサービスを提供する側になったんだなっていうのでね、私結構あそうなんだって思ったんですけれど、そのなんていうのかな、こう自分でこうその活動をしていこうっていうふうにあたってどういう思いでっていうか今度お客様にサービスを提供する側になった状態としてはどういう思いで活動されてますか？あ、
そうですね、ま、ライフオーガナイザー1級取ってからも病院での仕事っていうのは続けてたんですね、うん、
はい、
でその時に毎朝、
うんうん、
病床環境整備とか言って患者さんのベッドサイドを、
はい、
まあ、拭き掃除したりだとか、
ええ、
ちょっと乱雑に置いてあるものをちょっと整えたりとか、
はい、
でまあ、危なくないようにコードとか整えたりとかいうこともしたりしてたんですけどね、うんうん、
はい、
なんかちょっと物が多いとか、
はい、
散らかり具合が結構大変だなっていう患者さんに対して、
うん、
私ちょっとこんなんじゃ無理ですっていう風な同僚がいてて、うん、もっと片付けてほしい、
あ、患者さん自身に、
はいはい、
はいはいはい、
でそういう風に言ってる人がいてて、うん、あ、違うなと思ったんですね、
うんうんうん、
まあ、ライフオーガナイズと看護ってちょっと、うん、見方、
うん、
考え方とかが似てて、うん、で自分とこう他の人が違うっていうのが、
うん、
よりライフオーガナイズを学んでより違う角度から分かったっていう感じがしました。はい、で、ま
あ、
片付けっていうのはできたっていう人もいると思うんですけど、うんうんうん、
はいはい、
私はこう他の人と自分が違うんやなっていうのがよく分かったので、
うん、
私ができるからあんたもできるでしょうとか、
うんうんうん、
なんでやってへんの、なんでできひんのとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうな感じで思わなくなりましたね。
あ、だから例えば病院で患者さんのそういう、
はい、
お上手でない、片付けが上手じゃない人見ても、ね、
うん、
問題ないというか、だからこの人はそういう人なんだなっていう感じってことですか？
そうですね、
うん、
私はちょっとわからないんですけど、
はい、
あなたはこれが必要なんですかとか、
あ、なるほど、
私はこれが好きですけどどうですかとか、
なるほどなるほど、
そんな感じのスタンスでいられるようになったので、
うんうんうんうん、
ちょっとこう自分の考えを押し付けなくなったなっていうのがありました。あ、
もっと綺麗にしないといけないよみたいな感じではなくなったってことですね。
もともと人が好き で、
はい、
で看護師になったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、
はい、
よりなんか多くの人に対して、
うん、
何ですかね、受け入れられるようになったというか、うん、
あ、じゃああれ、お仕事とは限らなくても。
そうですね。
お、なるほどなるほど。
あ、この人はあこういう感じなんやなと思って、自分が好きかどうかとかじゃなくって、あ、そういう人なんやなっていうような。
なるほどね。だからなんか自分の考えと違うことに出会っても腹が立たなくなったとか、 そういうことですか？
はい、
受け入れられるようになる、はい、
まあ、自分がね、なんかそれに対して苦手やなとか、
うんうんうん、
そんなんはあるかもしれないですけど。
もちろんもちろん、
はい、
はいはいはい、なるほどね、はい、それはじゃあそのお片付けを学んだことで身についてきたってことですか？
そうですね。
へ
ー、なんかやっぱりこう看護学校とかの授業でなったりとか、うんうん、実証で、まあ、実際にこうやってみたで学んで、
うん、
で働いて、
うん、
やっぱり分かったこともたくさんあるんですけど、
うん、
だんだんこう業務的になって、これをやっとけばこの時間に終わって仕事から帰れるみたいな、
はいはいはい、
なっちゃうんですよね。
なので慣れてくると、ね、
慣れてくると、
うん、
なんですけど、ちょっとまた原点に戻って、
はい、
考えることができたなっていうのがあります。
あ、なるほど。
でか、まあ、片付けでも看護でも最初に、うん、患者さんとかお客さんに情報収集して、
はいは
い、いろいろなんか 思ってることとか、うん、まあ、あの困ってることとか聞いたりするんですけども、うんうん、まあ、それだけじゃなくってこう思いやりを持って接するっていうことが、
はい、
こう想像力を働かせてできるようになったかなっていうのは思います、
ええええ、なるほどね。あ、じゃあそうやって人と、まあ、自分と人の違いとか、うん、人と人のこの人とあの人も違うなとか、そういうことが分かってきて、はいはい、受け入れられるようになってっていうことなんですけど、それを、まあ、そういうスタンスでそのなんていうのかな、サポート、
はい、
看護にしてもお片付けにしてもできるようになったってことですかね。
そうですね。でもやっぱりもう日々勉強で、
うんうんうん、あ、
なんかこういうパターンでやってるから、
うん、
この流れでいけるとかね、ちょっとどうしても思っちゃうんですけど、
当てはめていきたくなる、
なるんですね。あの、まあ、最初に、まあ、看護だったら、
うん、
最初にバイタルサイン出て血圧とか測ったりとかしてから運動して、
うん、
であとちょっと疲れたから体ほぐすようなマッサージしましょうか、はい、とか言ったりすることもあるんですけど、はいはい、その日によってとか患者さんの好みによってとか、うん、順番って変えてほしい時があるんですよね、うん、
なるほどね。
なんで、あのちょっとそういうのも聞きながら相談して、
うんうんうん、
で、あの一緒に決めていくっていうのがいいなっていうふうに最近勉強しました、
うん、もうそうなんだ。いやでも聞いてくれるってやっぱ嬉しいと思いますよ、うん、患者さんにしてもそのサポートを受ける側の人が提供する人にこれしなさいあれしなさいじゃなくて、
うん、
聞いてもらえるっていうのはすごい嬉しいと思うな。私だったら聞いてくれる人がいい
なんかね、こうした方が効果的ですよって言って進めてくれるのはいいかもしれないですけどね、
はいはいはい、そうですよね。そっか、じゃあそういう風にだんだんと変わってこられて今そういう状況にいらっしゃる竹本さんが、じゃあこれからやってみたいこととかこういう風にしていきたいんですみたいなことってありますか？
はい、そうですね、病院を退職した時は、
うん、
ライフオーガナイザーの、
うん、
職場環境整備に特化したオフィスオーガナイザーっていう資格を取って、
はいはい、
で病院とか、
うん、
クリニックとか、
うん、
介護施設とか、まあ、自分が働いてたとこがちょっと気になってたこともあったので、
はいはいはい、
そういう施設向けに片付けをしたいと思って、はい、そっちの活動を頑張ってたり、
はい、
あと、まあ、あのちょっと仕事を辞めて時間ができるので、
うんうん、
ライフオーガナイザーの協会があるんですけど、
はいはい、
そこがあの毎年5月の30日にゴミゼロの日って言って決めて、
はい、
であのチャリティーイベントをしてるんですけど、そういうのをあの一緒に盛り上げていきたいっていう、そういういろんなことをやってきたんですけど、
はい
はい、これからはあのまずは地域に住んでらっしゃる方のご自宅の片付けを、
はい、
あのライフオーガナイズとか片付けのスキルを持ってる看護師として、
はい、
まあ、看護師の目線で片付けてくれる、うん、そんなあの片付けナースとして活動したいなっていう気持ちがあって、
うんうんうん、
はい、で、これから自宅で看護とか介護とかやるよっていう人を応援したいなと思っています、
はい、なるほど。じゃああれですか、その単にうちの家汚いから片付けてくださいじゃなくて、そのご自宅、自宅看護とか自宅で介護なさってる方の環境を整える感じ。
はいはい、
は
は、は、私個人的に、
はい、
まあ、片付けが得意な人よりかは、
うん、
そんなに片付けできないんですね片付け方は知っててやろうと思ったらできるけど、そこまで情熱がないというか、というか
そうなんです。あ、ご自身がってことですか？
自分がです、
うんうんうん、
もちろん人のところに頼まれたら行ってやるんですけど、うん、
はい、
同じあの片付けに困ってるんだったら、
はい、
あの介護とか看護とか頑張ってる人のお手伝いをしたいなと思ったんです、うん、
はい、
そこは頑張ってる人の方が自分が共感できると思って。
わかります、
わかっていただけますか？
わかると、わかると思う。それにだってあのあれですもん、なんかこう例えば私は自宅介護とかの経験はないですけど、うん、あのわかんないですもんね、実際に。例えば明日主人が倒れて介護しなくなって介護しなくちゃいけなくなったとして、あの家で何を揃えたらいいのとか、どうこのベッドはどうしたら使いやすいのとかも全然わかんないじゃないですか、うん、でとりあえず必要だろうと思うものを買ったりとかはすると思うんですけど、それをどうしたらいいのかとか全然わかんないと思うから、 そういうのを一緒に考えてくれる人いたらすごい嬉しいと思う。
ね、最初に介護とか看護始めるよっていう時は病院とか、介護の専門家がいるような地域包括ケアセンターとか、行ったりとかされるかもしれないんですけど、それでもやっぱり不安な人っていらっしゃると思うんですよね。
不安でいっぱいだと思う、
ちょっとね、片付けないと。やっぱり住宅改修リフォームするにあたっても、まず片付けないとっていうのがあるので。
本当だ、そうですよね。
そうなんです、でそこでちょっと退院の時期が遅れてしまったりとかっていうことがあったりするので、そこちょっとモヤモヤとしてたところ
なんです。でもそういうところを、だから例えばその介護に、介護に適したとは限らないかもしれないけれども、よりその使い勝手がいいように一緒に考えてくれるってことですもんね。
なんかそこの、介護は今地域包括ケアって言って、介護の専門家、医療の専門家、福祉の専門家とか、いろいろいてて、チームを組んでサポートしてるんですけど、その中に、片付けの人、ライフオーガナイザーだとか、整理収納アドバイザーとか、なんかね、資格はいろいろあるんですけど、片付けの人が入って、一緒にね、住宅の安全を守るようなサポートができるんじゃないかなと。
すごい。
もうちょっと生活しやすくなるような、ご家族がケアしやすくなったりとか、ホームヘルパーさんとか訪問看護師さんとかが、働きやすくなるようなっていうのができるかなっていうふうに思ってて、
素晴らしいと思う。絶対それ必要だと思ってる人多いと思う、ご自宅でね、実際介護なさってる方に誰かそういうの、手伝ってほしいとか助けてほしいって思ってらっしゃる方多いと思うのでね、ぜひ広めていっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
じゃあそういう竹本さんに、じゃあ実際に何て言うのかな、お片付け依頼したいよみたいなことがあればどうしたらいいですか？検索するのにラジオなんでこっちで言うしかないんですけど、どうやったら検索できますか？
竹本ひろこと検索していただいたら、竹やぶの竹に、本、日本の本ですね、でひらがなでひろこって出てくるので、そこら辺をクリックしていただいたら、私のホームページにつながるかなと。
そうなんですね、もうお名前でパッと出てくるよってことですね。皆さん、竹本ひろこさん、松竹梅の、竹ですね、竹やぶの竹に、本にひろこさんは、ひろこはひらがなです、ぜひね検索してみていただきたいなと思います。そうしたらお片付けのサポートのこととかも書いてあるんですか？
はい、書いています。
じゃあホームページで詳しくご覧いただけるみたいですので、ぜひ検索してみてください。はい、じゃあね、あと1個だけお伺いしたいんですけど、私これをしたら例えば落ち込んだりとかする時にどうやってこう戻ってくるかとかっていうのを結構皆さんに聞いてるんですけど、何かありますか？
私は娘が頼りです。
あ、そうなんですか。
娘が笑ってくれたりとか、おぎゅってすると、落ち着くので、ちょっとごめんねって言ってでぎゅって抱きついたりとか、
お母さん落ち込んでるんだみたいな感じで慰めてくれみたいな感じですか？でやっぱりぎゅってするんですね。
そうですね。
ハグだ、ハグいいですよ、皆さん、本当にいいですよ、やってみてください。
リーダーシップは、
どんな感じですか？じゃあそのお子さん何歳でしたっけ？
5歳です、
ね、5歳のお嬢さん、どんな感じですか？それお母さんがごめんよって言って抱きつきに来たら、
受け入れてくれます。どうしたんやとかも何も聞かないです。
あ、そうなんですね、
じゃあくっついてきてくれた、みたいな感じですね。まだ、
そうなんですね、でそれでこうしばらくぎゅっとして落ち着きます？
落ち着きます。
それでなんか気が済むまでやるの？
そうですね。なんかいろいろちっちゃいなとか、なんかギュッとしてくれたなとか感じながら、
そうなんですね、
なんか必要とされてるってちょっと安心しますよね。
やっぱりね、やっぱりねっていうか、そうですよね、やっぱ5歳だとまだちっちゃいもんな、抱っこしがいがあるというかね、冒頭で言ったうち の中1の娘じゃないですけど、もうさせてくれませんからね、ハグとかはね。そうかそうか、5歳のお子さんに。そうしたらあれです、やっぱり何、娘さんも笑ってくれたりする？
はい、
いいですね、はい、いいですねって別にあのすごい今羨ましい感が出てしまった出てしまったんですけど、私も下の子も小4になってるんで、まあ、下の子はまだ無邪気なんでね、うんうん、抱っこさせてとかって言ったらしてくれるんですけど、5歳のあの何この抱っこした時の感覚、3歳とかすごいなんか懐かしいですよね、もう二度とあの大きさに戻ることはないみたいな感じがあるんでね、そうなんですね。じゃああのあれなんですか、上のお子さんとはそういうのはないんですか今。だからその自分が落ち込んだ時はもう娘さんなんですか。
そうですね、あ上の子はやっぱり払いのけられたりとかもう拒絶される時があるのです
でに5年生でしたっけ、
はい、
あ5年生だと
話はね聞いてくれるんですけど、うん
うん、なるほどなるほど。皆さんねやっぱりあのハグね、スキンシップ大事ですよ。あのやってみてくださいね。あのそうすると落ち込みもあの楽になるというか、少しちょっと気分が変わることができるみたいな感じなんでね、
はい、
はい、ありがとうございます。じゃあ今週のゲストは、大阪府堺市でご活躍中の看護介護の環境を整える片付けナース竹本博子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before. And I can't see FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、今日 の、 あの竹本さんのお話、今後していきたいことっていうのすごい多分ねすごい壮大なことなんだろうなって思ったんですけど、でもすごく今後高齢化社会も来るし、あの人手も足りなくなるし、どんどん多分自宅看護っていうのは増えていくんでしょうから、すごく必要とされることなんだろうなと思いました。であのそういうね介護する側がその助けを求められるような状況っていうのはね、あのたくさん選択肢があればあるほどいいんじゃないかなって思ってね、ぜひその一つにそういう竹本さんがされてるようなあのサービスも入ってくればいいなと本当に心から思いました。はい、じゃあ何か一つでも今日も皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。For so long, a beautiful smile to hide.